朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は長井の北海道生活研究室です。知床半島での遊覧船遭難について連日お伝えしています。今回は当時の急激な気象の変化が伝えられていることを踏まえて、北海道開発局のデータに基づいてちょっとこの23日の状況を振り返ってみます。今手元にグラフがあるんですが、これは時間経過と波の高さ追ってみた折れ線グラフになっています。上田さんの手元にもありますか？
はい、あります、
はい。この日は、船が午前10時頃に出航したということなんですが、はい、朝からずっと50センチを下回る、だいたい30センチぐらいだったということなんですが、波が報告されています。ということで未明からずっとこの折れ線グラフを見ますと、30センチぐらいのところでグラフが低いところなんですよね。で10時の出航頃の時間から1時間から1時間半ぐらいでしょうか、ずっとやっぱり同じ状況が続いております。で上田さん、そこからですね、
はい、
急激に右にグラフが上がっていくわけですね、
はい。
30センチほどだった波の高さが50センチを超え、1メートルを超え、あっという間に2メートルを超えまして、最初の通報があったとされる午後1時13分には2.5 メートルを超えてきたというところですね、はい。さらに午後1時18分には浸水しているという通報があったんですが、この時にはもう3メートルに波は達していたということです。はい。その後午後2時過ぎに船首が30度傾くという、こういう報告があったということが伝えられています。その後もずっと、3メートルから 2.5 メートルぐらいのところを折れ線グラフは上下しながら夜までずっと経過しているということで、はい、捜索も難航した状態、今日も続いているというところですよね。はい。でこの風なんですが、この地域には語り継がれる季節風の存在があるというんですね。これおととい4月26日の朝日新聞の記事からお伝えします。46突風だ、北西風が吹くぞ、早く港に帰れ、そんな教訓が知床には語り継がれている。63年前北海道知床の海では80人以上が犠牲となる海難事故が起きた。風速などの規模は消息を絶った観光船カズワンの遭難事故とは異なるものの、気圧配置が同じだと指摘する声もあり、知床全体の漁師らが警戒する天気だったということです。これは昭和34年1959年の4月6日、急速に発達した低気圧がオホーツク海に達し、北海道付近の気圧は大きく傾いた。知床半島には強い北西風が吹きつけ、半島の山並みを越えた風はさらに強まり、吹き下ろすように半島南東側にある羅臼町沖の根室海峡に吹きつけた。海は猛烈に荒れ、スケトウダラ刺し網漁船が次々と遭難、十数隻が沈没転覆し、死者行方不明者が80人を超えたという海難事故だったんですね。
はい。
でこの時祖父や父が沖合で操業していた人がいる。羅臼町で観光船を運航する知床ネイチャークルーズの運航管理者兼船長の長谷川さんという方、おじいさんだから46突風を繰り返し聞かされて育ったということです。その話によりますと、朝は良い凪だった、しかし突然北西風が吹き荒れた、風で海が白濁するのよ、台風どころではない威力、そんな中エンジントラブルを起こした、船首を波に立てようとシーアンカーを流し、なんとか風の弱いところに流されて運よく助かったというふうにおじいさんおっしゃってたそうです。羅臼町ではこの海難のことを日付から取って46突風などと呼び、自然の猛威を恐れる、そしてオホーツク海を低気圧が抜けるときには知床半島特有の強い北西風が吹くから注意しろと語り継いでいるということです。今回もこの北西風だったんですよね。 カズワンの事故が起きたのは46突風の大惨事が起きたのとは反対の北西側だったんですが、事故当時の風について長谷川さんは、一番気をつけなければならない46と同じ北西の風、ただ46に比べればベビーサイズだった。この風が吹くときは北西側ではそれほど風が強くないこともある。しかし沖から北西風に流された波が沿岸に立つため白い波が立つ。このため羅臼側だけではなく斜里町側も含め知床のすべての漁師が46の気圧配置を警戒するというと、斜里町ウトロの元漁師も、朝は凪でも冷たい北西風が来れば一気に波が来る、今回もそうだった、北西風はしけ、船での作業は早く切り上げるか船は出さない、これがこの辺りの常識というふうにおっしゃってるということなんですよね、はい。問題の北西風ですが、お伝えしている通りこの日の斜里町には強風波浪注意報が出されていました。このことを昨日社長の会見でも出されてましたし、社長も認識していたというふうに話していました。ちなみにこの日の波浪注意報、遊覧船が出発する直前の午前9時42分に出されました。強風注意報はさらに前、未明の午前3時9分に出されていたということなんで、これを聞いていた漁師さんはすでに早い時間から出漁の見合わせを決めていたということなんですね。気象状況、警報だけでなく注意報が出る基準にも確認怠りなく、また地元で伝わっている情報にも注意を払っているのが、まあ普段から自然相手の仕事をしている皆さんの中で常識になっているはずだったんですね。でそもそも気象の警報や注意報とは何なのか、ちょっと今回は掘り下げていきます。これはまあ海の仕事をなさっている方に対しては、まあ、常識とも言えることなんですが、やっぱり我々知っておくべきことなのかなと思いまして調べました。はい、気象庁のホームページによりますと、大雨や暴風などによって発生する災害の防止軽減のため、気象警報注意報や早期注意情報、気象情報などの防災気象情報を発表すると書かれています。これ念頭に防災があるということなんですね。では強風波浪注意報とはどんな時に出されるのか、場所によって違いはあるものの、斜里町の基準を見てみますと、強風注意報については、風速が平均で12メートル以上、強風による被害が予想される場合、なお海上ではこれより強い風15メートル以上の風速が基準となっているということなんです。風速15メートルですよ。強風注意報って結構出されますけど、やっぱりこれだけの風が吹くんだということが知らされているというのがこの強風注意報なんですね。一方波浪注意報、こちらも場所によって違いがあるものの、波浪うねりなどにより被害があると予想される場合、遊戯波高が3メートル以上、この遊戯波高というのはある地点を連続して通過する波のうち、高い方から順に3分の1の個数までの波について平均した波の高さということなんで、当然3メートル以上の波が立ってるんだけど平均すると3メートル以上ですから、相当の波になってるということですよね。あの時折この遊戯波高の2倍を超えるような波も観測されるというのも気象庁は報告しています。また発表されるタイミングですね。特に大雨注意報の時によく聞くのが、今晴れてるのになぜ注意報が出されているのという疑問なんです。まあ、今回も一見泣いてるように見えたということですもんね。気象庁によりますと、警報は重大な災害が発生するような警報級の現象がおおむね3時間から6時間先に予想される時に発表することというふうにしているんです。また警報級の現象がおおむね6時間以上先に予想されているときには、警報の発表に先立って警報に切り替える可能性が高い注意報を発表することとしていると、こういう規定があるんですね。まあ、これは災害が発生しそうな状況で起こることなんですが、まあ、この注意報については今起きていることだけではなくて、これから起こりそうなことについての注意警戒を促すものなんですね。 今良好な状況でも用心をしてほしいというのが気象予報なんです。まあこれね、上田さん、調べれば調べるほど強く感じるのが、はい、なんでこの遊覧船の出航をやめるという決断ができなかったのかなということで、特に今私が言ったようなことは当然ご存知な海のプロたちが周りにいっぱいいて、
ね、
周りの方々はもう強く出航をやめるように言っていたという中での出航だったということなんです。で、昨日の社長の会見を聞いててもその疑問が晴れることは、まあ、正直言ってこれなかったですよ ね、
全てが曖昧だなという印象を受けてしまいました。
いや本当にそれを改めて昨日見ていても思いました。特にこれ海に関することというのは人の命というのが変わってくるということを今回改めて感じております。どうか皆さん、今回のことも踏まえてですね、この警報のみならず注意報というものへの関心を高めていただきたいと思います。現在も道内には強風注意報と乾燥注意報が広い範囲に、そして波浪注意報が出されているのが石狩の北部と後志の北部西部、留萌、さらには宗谷、網走の西部東部、紋別、釧路南東部と南西部、根室北部と南部ということで、広い範囲の日本海側とオホーツク海側に波浪注意報が出されています。ぜひこの注意報の関心を高めていただきたいと思います。朝耳アラカルトでした。